4、特集、新型コロナウイルス感染症対策、自分から感染を広げないために。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。患者を運んでいる救急車の中の様子の写真があります。新型コロナウイルスの感染者の急増による医療機関の逼迫で、全国で救急車が到着しても搬送先の病院が決まらない救急搬送困難事案が増えています。富士見市、富士見野市、三好町を管轄する入間東部地区事務組合でも搬送先の選定に時間がかかり、救急隊の現場滞在時間が延長しています。新着・更新情報、9月7日現在。9月は9月7日までで累計94人の感染が確認されています。新型コロナワクチン、ファイザー社製は9月13日から26日に18,720回分が供給され、その後も随時国から供給される予定です。健康増進センターの集団接種会場で、武田モデルナ社製ワクチンの接種を行います。1回目、9月19日、26日、2回目、10月17日、24日。5、注意、市内の感染者が急増しています。感染力が極めて強いデルタ株の流行を受け、市内の8月の感染者数は1ヶ月で736人と過去最多の人数が確認されました。この感染者数はこれまで最多を記録した1月の208人の3倍以上となっています。デルタ株は従来の株より感染力が強いだけではなく、重症化率、死亡率も高いと言われているため、今まで以上に感染しないよう、また感染を拡大させないよう注意する必要があります。また、県内の感染者を年代別で見ると、20歳代の方が一番多い状況です。若い方は感染しても無症状や軽症であることが多く、気がつかないうちに家族や周りの方に感染を広げている可能性もあります。感染拡大を防ぐには、新しい生活様式を実践し、マスクの着用、手指の消毒、3密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底と、発症・重症化を防ぐ効果のあるワクチン接種が重要であると言われています。県内の年代別感染者数の割合、8月、県ホームページより算出、円グラフです。8月の感染者数、44,111人、19歳以下 19%、20歳から29歳 27%、30歳から39歳 17%、40歳から49歳 17%、50歳から59歳 13%、60歳以上 7%、グラフ終わり。市内感染者数の推移、単位、人、棒グラフです。縦軸、0人から750人まで50人刻み。横軸、12月から8月。12月、140人。1月、208人。2月、111人。3月、65人。4月、93人、5月88人、6月24人、7月193人、8月736人。1月と比べて8月3倍以上。グラフ終わり。 6、災害レベルで広がる感染という非常事態を乗り越えるために。新型コロナウイルスの感染者数の増加に伴い、県内医療機関は9月7日時点で確保病床使用率 69.7%、 重症者用病床使用率 60.6% と高い使用率となり、医療機関への負担が大きくなっています。県では医療機関と連携して病床数の確保を行い、日々病床数は増えています。その一方で、新型コロナウイルス感染症以外の病気への医療を縮小するなどの影響を与える可能性があります。ステージ4指標、確保病床使用率 50% 以上、重症者用病床使用率 50% 以上。9月7日現在、確保病床使用率 69.7%、 重症者用病床使用率 60.6%。 ステージ指標は政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会により示された感染状況の指標で、ステージ4は爆発的感染拡大段階、爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階とされています。変異株、デルタ株の影響を受けて、国立感染症研究所の解析8月23日現在によると、1都3県では感染者のおよそ 99% がデルタ株の感染と推定されています。デルタ株は従来の株よりも感染力が強く、誰もが重症化する可能性が高いウイルスです。重症化しにくいとされる若い年代の方々も注意が必要です。多様化するクラスターと感染事例、バーベキューなどの野外での飲食をはじめ、百貨店、喫煙所、休憩室、更衣室、理美容店など、これまで確認されていなかった様々な場所でのクラスターが全国で発生しています。また、その多くはマスクを外し、飲食や会話をしていたことが分かっています。バーベキューをしながらマスクを外し、飲食や会話。友人宅でマスクを外して飲食や会話。長距離ドライブ中にマスクを外して飲食や会話。それぞれの感染事例にイラストがあります。広がる家庭内感染。現在県内での感染経路の多くは家庭内感染で、一人の感染から家族全員に感染が広がるケースが多く確認されています。家族を守るためには、まずは家庭内にウイルスを持ち込まないようにすることが大切です。新たな変異株の発生を防ぐために、新型コロナウイルスの感染が流行している限り、新たな変異株の発生は続きます。ウイルスは変異を繰り返すことで感染力が強くなることから、いち早く感染の拡大を抑えることが、新たな変異株の発生の抑制につながります。そのためには、現在感染が多く確認されている若い世代の方々がワクチンを接種することが重要です。吹き出し。若い人は感染しても軽症で済むことが多いと聞きましたが、軽症だとどんな症状が出るのでしょうか。軽症の範囲は広く、風邪のような症状の場合も、38度を超える高熱が出て2週間咳が続いている場合も軽症に分類されます。呼吸困難や肺炎の症状が出てくると中等症に移行します。また回復後も嗅覚・味覚障害、疲労感・記憶障害などの後遺症に苦しむ可能性があります。吹き出し終わり。感染拡大を防ぐために新型コロナワクチン接種の検討を。 12歳以上の方の新型コロナワクチン以下ワクチン接種予約が始まっています。ワクチンの有効性と副反応などを検討し、自分と周囲の方を守るためにも接種をご検討ください。体調などに不安がある方はかかりつけ医に事前にご相談ください。ワクチンの有効性について、英国公衆衛生庁 PHE によると、ワクチンファイザー社製は新型コロナウイルスに対して約 95%、 デルタ株の場合は約 88% の発症予防効果があるなど高い有効性があります。ワクチンの副反応が出たときは、ワクチンの副反応には注射部位の痛み、腫れ、下痢、筋肉痛、関節痛、頭痛、疲労感、寒気、発熱などが確認されており、免疫力の強い低年齢ほど多く確認されています。通常は数日以内に収まりますが、長引く場合や症状が重い場合は専門の相談窓口にご相談ください。埼玉県新型コロナウイルスワクチン接種の副反応専門相談窓口、電話0570-033-226、24時間対応、土曜日曜祝日を含む。ファクス0488304808。聴覚に障害のある方向け、回答までに時間がかかる場合があります。市内のワクチン接種状況、9月7日現在、円グラフが2つあります。1つ目、12歳以上の接種状況、対象101,249人、2回接種 44.9%、 1回接種 12.6%、 未接種 42.5%。 2つ目、65歳以上の接種状況、対象27,353人、2回接種 86.5%、 1回接種 1.4%、 未接種 12.1%。 円グラフ終わり。ワクチン接種会場と予約方法。個別接種会場、市内29カ所の医療機関でワクチン接種ができます。予約方法、ウェブ予約、24時間予約可能、 QR コードがあります。 IVR 自動音声応答システム予約、24時間予約可能、予約専用電話0503142-7989、電話予約8時30分から17時、土曜日曜祝日を含む。電話 049-252-0777、 049-252-0888。 富士見の救急病院、東入間医師会と連携し、富士見の救急病院を会場としたワクチン接種を実施しています。予約方法、ウェブ予約、24時間予約可能、QR コードがあります。電話予約、8時30分から17時30分、平日祝日のみ。電話 049-238-4080。 埼玉県ワクチン接種センター、10月からエッセンシャルワーカー以外の方も県内4カ所のワクチン接種センターでワクチン接種ができます。埼玉県西部ワクチン接種センターなどでは、9月30日木曜から武田モデルナ社製ワクチンが接種できます。予約方法、ウェブ予約、24時間予約可能、QR コードがあります。 県内の若年層の新型コロナウイルスワクチン接種に関する意識等についての調査。県が県内の18歳から39歳の約1800人を対象に8月に実施した調査では、 70.3% が接種に前向きで、 29.3% が接種に後ろ向きでした。接種に後ろ向きの理由、複数回答は、ワクチンの副反応が心配だからが 65.4%、ワクチンの効果に疑問があるからが 36.7%、ワクチンの安全性、信頼性に不安があるからが 35.7% でした。若者のワクチン接種、メリットとデメリットの考え方。厚生労働省新型コロナワクチン Q&A、 QR コードがあります。新型コロナウイルスに感染した自宅療養者への支援。感染の拡大に伴い、軽症のため自宅で療養する方も増加しています。県や市では配食サービスや自宅療養者相談窓口などの自宅療養者をサポートする事業を行っています。自宅療養者への支援物資セットの配送拡充、市独自支援。従来のティッシュや除菌グッズなどの日用品に加え、ゼリー飲料、おかゆなどを詰め合わせて自宅玄関先へ置き配します。無料。申し込み、健康増進センターにファクスまたは電話で。問い合わせ、健康増進センター電話 049-252-3771、 ファクス 049-255-3321。 QR コードがあります。自宅療養者相談窓口、市独自支援。自宅療養となった市民の方の不安に寄り添い、その生活を支援するため、相談窓口を開設しました。市の保健師が健康や生活に関する相談を受け付け、医療的な相談を含め、内容に応じて専門の支援機関につなぎます。受付時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。 県の自宅療養者支援。問い合わせ、朝霞保健所、電話 048-461-0468。 詳しくは県ホームページをご覧ください。配食サービス。自宅療養者を対象に、ご飯、パスタなどの食品を詰め合わせて、自宅玄関先へ置き配します。無料。QR コードがあります。オンライン健康相談。自宅療養者を対象に、医師によるオンライン健康相談を行っています。QR コードがあります。自宅療養の手引き。県では自宅療養中の過ごし方や健康管理、症状悪化時の連絡先などを記載した手引きを作成していますのでご利用ください。QR コードがあります。自宅療養中の注意事項、5つあります。外出しない、飲酒、喫煙厳禁、こまめな換気、マスク、手洗い、ゴミは密閉して。それぞれの注意事項にイラストがあります。9. コロナ差別、ワクチン接種に関する差別などはやめましょう。新型コロナウイルスには誰もが感染者、濃厚接触者になる可能性があります。また、気がつかないうちに人に感染させてしまうこともあります。 一人一人が感染対策を行いながら、誰かを責めることなく、正しい知識と情報をもとに行動しましょう。また、新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクを理解した上で、自らの意思で接種を受けるものです。職場や周りの方などへの接種の強制、未接種の方への差別的な扱いをしないようお願いします。相談先、県民相談総合センター、電話 048-830-7830、 月曜から金曜、午前9時から正午、午後1時から5時、受付は午後4時30分まで。